それからキヨは、俺がうちでも持って独立したら一緒になる気でいた。どうか置いてください、と何遍も繰り返して頼んだ。俺もなんだかうちが持てるような気がして、うん、置いてやる、と返事だけはしておいた。ところがこの女はなかなか想像の強い女で、あなたはどこがお好き？麹町ですか？麻布ですか？お庭へブランコをおこしらえ遊ばせ？西洋馬は一つでたくさんです。などと勝手な計画を一人で並べていた。その時は家なんか欲しくも何ともなかった。西洋館も日本建ても全く不要であったから、そんなものは欲しくない。といつでも清に答えた。すると、あなたは欲が少なくて心がきれいだと言ってまた褒めた。清は何と言っても褒めてくれる。母が死んでから5、6年の間はこの状態で暮らしていた。親父には叱られる。兄とは喧嘩をする。清には菓子をもらう。時々褒められる。別に望みもない。これでたくさんだと思っていた。他の子供も一概にこんなものだろうと思っていた。ただ清が何かにつけて、あなたはおかわいそうだ。不幸せだ。とむやみに言うものだから、それじゃあかわいそうで不幸せなんだろうと思った。その他に苦になることは少しもなかった。ただ、親父が小遣いをくれないには並行した。母が死んでから6年目の正月に、親父も卒中で亡くなった。その年の4月に、俺はある私立の中学校を卒業する。6月に兄は商業学校を卒業した。兄はなんとか、会社の九州の支店に口があって行かねばならん。俺は東京でまだ学問をしなければならない。兄は家を売って財産を片付けて任地へ出立すると言い出した。俺はどうでもするがよかろうと返事をした。どうせ兄の厄介になる気はない。世話をしてくれるにしたところで、喧嘩をするから、向こうでも何とか言い出すに決まっている。生じい保護を受ければこそ、こんな兄に頭を下げなければならない。牛乳配達でもしても、食ってられると覚悟した。兄はそれから道具屋を呼んできて、先祖代々のガラクタを二足三文に売った。家屋敷は、ある人の終戦である金満家に譲った。この方はだいぶ金になったようだが、詳しいことは一向知らぬ。俺は1ヶ月以前から、しばらく前途の方向のつくまで、神田の小川町へ下宿していた。清は10何年かいたうちが人手に渡るのを大いに残念がったが、自分のものでないからしようがなかった。あなたがもう少し年を取っていらっしゃれば、ここがご相続できますものを、と、しきりにくどいていた。もう少し年を取って相続ができるものなら、今でも相続ができるはずだ。ばあさんは何にも知らないから、年さえ取れば、兄の家がもらえると信じている。兄と俺はかように別れたが、困ったのが、清の行く先である。兄は無論、連れて行ける身分でなし、清も兄の尻にくっついて、九州くんだりまで出かける気は毛頭なし、と言って、この時の俺は、4畳半の安下宿にこもって、それすらもいざとなれば直ちに引き払わねばならぬ始末だ。どうすることもできん。清に聞いてみた。どこかへ奉公でもする気かね？と言ったら、あなたがお家を持って奥様をおもらいになるまでは、 仕方がないから、老いの厄介になりましょうと、ようやく決心した返事をした。この老いは、裁判所の書記で、まず今日には差し支えなく暮らしていたから、今までも清に来るなら来いと二三度勧めたのだが、清は、たとい下女暴行はしても、年来住み慣れたうちの方がいいと言って応じなかった。しかし今の場合、知らぬ屋敷へ方向替えをして、いらぬ気兼ねをし直すより、老いの厄介になる方がまだましだと思ったのだろう。それにしても、早くうちをもての、歳をもらえの、来て世話をするのという、親身の老いよりも他人の俺の方が好きなのだろう。九州へ立つ二日前、兄が下宿へ来て、金を600円出して、これを資本にして商売をするなり、学士にして勉強をするなり、どうでも随意に使うがいい。その代わり、あとは構わない、と言った。兄にしては関心なやり方だ。何の600円ぐらいもらわんでも困りはせんと思ったが、礼に似ぬ淡白な処置が気に入ったから、礼を言ってもらっておいた。兄はそれから50円出して、これをついでに清に渡してくれ、と言ったから、意義なく引き受けた。二日経って、新橋の停車場で別れた義理、兄にはその後一遍も会わない。俺は、600円の使用法について寝ながら考えた。商売をしたって、面倒くさくってうまくできるものじゃなし。ことに、600円の金で、商売らしい商売がやれるわけでもなかろう。よしやれるとしても、今のようじゃ人の前へ出て教育を受けたと言われないから、つまり損になるばかりだ。資本などはどうでもいいから、これを学士にして勉強してやろう。600円を3に割って、1年に200円ずつ使えば3年間は勉強ができる。三年間一生懸命にやれば何かできる。それからどこの学校へ入ろうと考えたが、学問は将来どれもこれも好きでない。ことに語学とか文学とかいうものはまっぴらごめんだ。新体詞などと来ては20行あるうちで1行もわからない。どうせ嫌いなものなら何をやっても同じことだと思ったが、幸い物理学校の前を通りかかったら、生徒募集の広告が出ていたから、何も縁だと思って、規則書をもらってすぐ入学の手続きをしてしまった。今考えると、これも親譲りの無鉄砲から起こった失策だ。3年間、まあ人並みに勉強はしたが、別段たちのいい方でもないから、席順はいつでも下から勘定する方が便利であった。しかし不思議なもので、3年経ったらとうとう卒業してしまった。自分でもおかしいと思ったが、苦情を言うわけにもいかないから、おとなしく卒業しておいた。卒業してから8日目に校長が呼びに来たから、何か用だろうと思って出かけて行ったら、四国編のある中学校で数学の教師がいる。月給は40円だが、行ってはどうだという相談である。俺は3年間学問はしたが、実を言うと教師になる気も田舎へ行く考えも何もなかった。もっとも教師以外に何をしようというあてもなかったから、この相談を受けたとき、行きましょう、と即席に返事をした。これも親譲りの無鉄砲がたたったのである。引き受けた以上は赴任せねばならぬ。この3年間は四畳半に、秩序して、小言はただの一度も聞いたことがない。喧嘩もせずに済んだ。 俺の生涯のうちでは比較的のんきな時節であった。しかしこうなると、四畳半も引き払わなければならん。生まれてから東京以外に踏み出したのは、同級生と一緒に鎌倉へ遠足した時ばかりである。今度は鎌倉どころではない。大変な遠くへ行かねばならぬ。地図で見ると、海浜で針の先ほど小さく見える。どうせろくなところではあるまい。どんな町でどんな人が住んでいるかわからん。わからんでも困らない。心配にはならぬ。ただ行くばかりである。もっとも少々めんどくさい。家を畳んでからも清のところへは折々行った。清の老いというのは存外結構な人である。俺が行くたびに折りさえすれば何くれともてなしてくれた。清は俺を前に置いていろいろ俺の自慢を老いに聞かせた。今に学校を卒業すると麹町辺へ屋敷を買って役所へ通うのだなどと吹聴したこともある。一人で決めて一人で喋るからこっちは困って顔を赤くした。それも一度や二度ではない。折々俺が小さい時寝小便をしたことまで持ち出すには並行した。おいは何と思って清の自慢を聞いていたかわからぬ。ただ清は昔風の女だから自分と俺の関係性を封建時代の主従のように考えていた。自分の主人ならおいのためにも主人に相違ないと合点したものらしい。おいこそいい面の皮だ。いよいよ約束が決まってもう立つという3日前に清を訪ねたら、北向きの三畳に風邪をひいて寝ていた。俺の来たのを見て起き直るが早いか、坊ちゃん、いつお家をお持ちなさいますと聞いた。卒業さえすれば金が自然とポッケットの中に湧いてくると思っている。そんなに偉い人をつらまえて、まだ坊ちゃんと呼ぶのはいよいよ馬鹿げている。俺は胆寒に、当分うちは持たない。田舎へ行くんだ。と言ったら、非常に失望した様子で、ごま塩の瓶の乱れをしきりに撫でた。あまり気の毒だから、行くことは行くが、じき帰る。来年の夏休みにはきっと帰る。と慰めてやった。それでも妙な顔をしているから、何を土産に買ってきてやろう、何が欲しいと聞いてみたら、越後の笹飴が食べたいと言った。越後の笹飴なんて聞いたこともない。第一方角が違う。俺の行く田舎には笹飴はなさそうだと言って聞かしたら、そんならどっちの見当ですと聞き返した。西の方だよと言うと、箱根の先ですか手前ですかと問う。随分持て余した。出立の日には朝から来ていろいろ世話を焼いた。来る途中、小間物屋で買ってきた歯磨きと用事と手ぬぐいをズックのカバンに入れてくれた。そんなものはいらないと言ってもなかなか承知しない。車を並べて停車場へ着いて、プラットフォームの上へ出たとき、車へ乗り込んだ俺の顔をじっと見て、もうお別れになるかもしれません。ずいぶんご機嫌よう、と小さな声で言った。目に涙がいっぱい溜まっている。俺は泣かなかった。しかしもう少しで泣くところであった。汽車がよっぽど動き出してから、もう大丈夫だろうと思って、まだ窓から首を出して振り向いたら、やっぱり立っていた。なんだか大変小さく見えた。